ナザレの人イエス、一体私たちに何をしようというのです？あなたは私たちを滅ぼしに来たのでしょう。私はあなたがどなたか知っています。神の聖者です。イエスは彼を叱って黙れ、この人から出て行けと言われた。するとその汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行ったと書いてあります。まあ、この汚れた霊に疲れた人は、まあ、完全に悪魔の虜になっていたのです。悪魔の手の中にあったのです。すなわちこの人は、まあ、初めから人殺しと呼ばれた悪魔の虜になってしまったから、本当に、まあ、不幸なものだったのです。すなわち彼は、まあ、御子らになり、虜になり、そのため絶えず何かに怯え恐れおののいていたのです。まあ、悪魔の奴隷となっていたこの人は、心のふるさとに帰ることによって初めて本当の喜びを持つことができたのはもちろん当然です。イエス様はこの人をある夜束縛から完全に解放してくださったのです。このことはその人にとっていかなることを意味したのでありましょうか。まあ、いかなる喜びがその人の心にいっぱいになったのでありましょうか。汚れた霊に疲れた者は完全に自由になり、イエス様に仕えることができるようになったのです。イエス様を知ることは彼にとって心のふるさとに帰ることだったのであります。イエス様を知ることによって彼の人生そのものはもちろん変えられたのです。イエス様によって、まあ、与えられた新しい命を主なるイエス様に捧げたいという喜びも湧いてきたことでありましょう。それから四節ですね、一章の四節、一人の癩病人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心一つで私は清くしていただけます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に座って言われた。私の心だ、清くなれ。するとすぐにその癩病が消えて、その人は清くなったと書いてあります。まあ、この癩病人もイエス様を知ることによって、イエス様との出会いによって、まあ、心のふるさとに帰るようになったとはっきり言えるのです。まあ、その当時癩病ほど恐ろしい病気はなかったようです。癩病人ほど悲惨な人間はいなかったのです。癩病人たちはすべてのものから隔離されて生活しなければなりませんでした。今まで一緒に生活した家族や友人、その他あらゆるものから隔離されなければならなかったのです。まあ、イエス様と出会った癩病人はイエス様を見たときに非常に大きな印象を受けたでしょう。からはイエス様が何でもできるということ、たとえ彼の癩病であってもそれを癒すことができることをしていました。イエス様にとって不可能なことはないという事実を知ることは本当に素晴らしいことです。その癩病人はイエス様が癩病を癒してくださる意思を持っておられるかどうか心配だったので、恐る恐るイエス様に尋ねたのです。御心でしたら清めていただくのですが、いかがでしょうか。その時イエス様は彼を深く憐れみ、 teono baste, kareni, savararetano des. Mose no rippono yoroto, ika naro ningen, mora ipioni ni savaro kotova, yoro saradina katan des. Kitomo sei naro, kamino miko de araro yesamava, soreni mo kakavarazu, kengareta, raipioni ni savararetano des. そしてイエス様は私の心だ清くなれと言われたのです、まあ、このイエス様の言葉を聞いた時に雷病人は今まで心の中にあった不安の雲がすっかり取り払われて光が差し込んでくるのを感じました。自分は救われたという確信と喜びがいっぱいになったからです。まあ、その雷病人はこの決定的な瞬間を紹介はすることができなかったことでしょう。もちろん彼は肉体的に癒されただけではなく霊的に生かされることによって、まあ、新しく作り変えられることによって今まで知らなかった喜び、心のよるところ、人生の目的を持つようになったのです。それまでは、まあ、人間の社会から締め出されて寂しく望みなく生きていかなければならなかった彼は、まあ、生きる屍も同然だったんです。彼はこの世において生きる目的も喜びも希望も何にもなかったんです。けどイエス様との出会いによって心のふるさとに帰ることによって彼は今まで経験したことのない新しい喜び、生きる望みと目的を持つことができるようになったのです。イエス様こそが軽蔑された、のこものにされた、人々のために生きておられ、絶えず救いの御手を差し伸べておられるからです。いかにして私たちはクリスマスを通して提供されている素晴らしい喜びを自分のものにすることができるなのでありましょうか。主との出会いによってです。心のふるさとに帰ることによってです。3番目はイエス様に信頼することによってです。同じくまたマルコでの一章ちょっとに一章の中一章の中六節からちょっとお読みいたします。ガレラヤ湖のほとりを通られるとシモンとシモの兄弟アンドレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間の取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいで従った。また少し行かれるとゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を作っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていったと書いてあります。まあ4人の弟子たち、4人の漁師たちは、まあ、イエス様に信頼することによって絶えざる喜び、素晴らしい喜びを持つことができたとはっきり言えます。まあ、この 2,3 節を読むと分かります。最初の光景はイエス様がシモンとアンドレとの語りかけておられる光景です。第二の光景はイエス様がヤコブとヨハネとに 語りかけておられる光景です。イエス様ご自身が大工として30歳まで働かれたように、まあ、これら4人の男たちも漁師として真っ黒に焼けしてたくましい体をしていたでしょう。まあ、彼らはしっかりと大地に足を下ろして生活をしていたのです。まあ、彼らはイエス様との出会いによって完全に変えられたのです。彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。彼らは父ゼベダイを船に置いてイエスの後についていったとあります。まあ、イエス様が彼らを呼んだ時、彼らは4人とも仕事を辞め、特に2人は父親を後にしてイエス様に従っていったんです。まあ、このことを思うときにイエス様の影響がどれほど大きなものであったかを知ることができます。イエス様が彼らの名前を呼ばれたとき、彼らはすぐにイエス様に従ったんです。どうして従ったかと言いますと、もちろん信頼したからです。忠順は信頼の結果だったのであります。まあ、今日でも、まあ、今まで働いていた職業を辞めて別の職業に移す人もあるかもしれません。けども、どうしてであるかと言いますと、まあ、失敗したのか、あるいはまあ人間関係がうまくいかなかったのかのどちらかでありましょう。まあ、給料はまあ倍になると、もちろん別の仕事をするようになるかもしれません。けども、イエス様の弟子たちの場合は、まあ、そのようなまあ、この世的なものによって仕事を辞めたのではなく、イエス様の人格に惹かれてそうせざるを得なかったのです。もちろんイエス様は別に何かを約束しなかったのです。ついてくると、まあ月給を2倍にする、ね、と言わなかったのです。イエス様は人を招かれたとき、その前にいつも、まあ、変なことを言われたのです。それは寝る巣がある、私は寝るところがない、布団一枚もない、ね、イエス様は口気の口気だったんですね。口気に従うことだってちょっとおかしいことじゃないでしょうか。まあ、弟子たちはそうしたんです。すべてを捨ててイエス様に従うようになったんです。まあ、これは危険ではないでしょうか、冒険ではないでしょうか。まあ、ペテロはイエス様に出会った時もすでに、まあね、三四節によると結婚していたんですね。まあ、姑がいたからです。だから彼は自分の家族を養わなければならない責任ですか、義務をもちろん持っていったんです。まあ、そのような男が仕事を辞めるということは決して簡単なことではありませんでした。彼らはどうしてイエス様に従ったのかと言いますと、イエスに信頼すると絶対に失望させられません。必ずうまくいく、どういうふうになるかさっぱりわからんけど、我々はイエス様を知ってるから信頼できるという態度を取ったんです。もちろん彼はイエス様に従った後で後悔したのではなかったのです。イエス様との交わりを持つことこそ彼らにとって最大の喜びだったんです。最大の幸せだったのです。4人ともは死ぬまで喜んでイエス様の偉大さを述べ伝えるものとなったのです。